昨日のことですが、ある方から電話がありまして、ご主人が入院されたということで、その入院するということは、まあ、誰でもあることですけど、その奥さんが心配なさっておりましたのはですね、どうもご主人がその生きる気力を失っているというね。まあ、先だって私が皆さんお騒がせしましたが、まあ、4年前からの病気もありまして、少し気弱になったところがあってですね、まあ、教会長を辞めたいというようなことを申しました。でそして、初代父が、やはり70代で、病気をしました時に気弱になってですね、教会長を辞めたいといった時に、まあ、私が生きている間はやってくださいということで、それをまあそうかと受けてくださった。まあ、そのことを思い出して、また私もですね、少しわがままを言うてはいけないなとこう思いまして、改めてこれを続けることにさせていただいたわけでありますが、その気弱になるという気持ちが、私もそういう体験を通してですね、わかるような気がするわけです。まあ、今まで元気だった方がですね、病気をして入院すると、まあ、その全てが分かるわけではございませんが、私なりに、察するにですね、その方もさまりなんと、ね、もう生きる元気がなくなってしまったという気持ちも少し分かるような気がするんですね。しかしその奥様がその願われておること、その主人がですね、どうぞ生きる元気をいただきますようにという願いはですね、非常に切なるものがございまして、私はあの皆さんとこう今日もさっき唱えさせていただきましたが、どうぞ私の願いをお聞きくださいというですね、ここのところをですね、その方のことを昨日願わせていただきました。神様にですね、神様の袖にすがるような思いで、どうぞこの奥様の願いをですねお聞きくださいと、こう神様にご祈念をさせてもらいました。私はあの直接その方のお話を聞いてないんですが、家内が電話で取り次いでくれたことをですね、ご祈念帳に記してありまして、私はご祈念帳を見ながらご祈念をさせていただくんですが、その結果といいますかね、早速おかげをいただきまして、昨日の夕方ですね、これも家内が聞いてくれたことですが、主人が元気になりましたというね、もうまさに手のひらを返すように一日の間にですね、そういう変化があった。私はこれ確かにこう神様が私の願いをお聞きくださったなとこう感じましてね、大変ありがたく思い、お礼を申させていただいておるところでございます。そして、そのどうか神様の願いを受け止めさせてくださいというこの一行ですね、私に対してはこの神様は何を願われているのか、つまりあんたはですね、その取り次ぎをさせていただくその御用にお使いいただくものとして、しっかりその氏子のことをですね、我がこととして願っていきなさいよとね、いうそういう神様の願いだろうなとこう思わせていただいておりまして、私も、まあ、今までももちろんね、皆さんのことをお願いすることは私の務めでございますが、一層元気を出してですね、どうか私の願いをお聞きくださいと神様にですね、皆さんのことを願わせていた、ね、一層取り組んでいきたいと思っております。そしてその神様がですね、私に願ってくださっていることは、教祖様に160年前に親神様が願われたことと同じようにですね、世間に何本も何人なおじこありと助けてやってくれという、その願いがですね、私にも同じようにかけられておるんだということを感じるんですね。電話で願われている人、皆さんのようにここにお参りをされている、お願いをされる方の願いだけでなくて、世間に何本も何人なおじこありとね、その世間のまだご縁をいただいてない、ご支援をいただいてない方のことを含めてですね、どうぞみんなが助かるようにという、その願いをですね、神様に聞いてくださいとこうね、 迫っていくことが私に願われていることかなとこう感じております。今世界情勢は非常に不安定な状態になっておりますが、いつも申しますように世界情勢と日本というのはいつも切っても切れない関係にあります。私たちの生活と直結しておりますね。それにおいても世界の真の平和をですね、やっぱり神様に願っていかない。皆さんもそうですね。今が平和であっても、平和でない時代が来ましたら、皆さんの子供たち孫たちは戦争に駆り出されるかもわからないですね。そういうことになってはいけませんね。我がこととして世界の真の平和を願っていかなければならないと思います。はい、どうぞそれぞれ皆さんね、どうぞ私の願いを聞いてくださいと願わざるを得ない願いがそれぞれ皆さんお持ちだと思います。そこのところ一層ですね、今年のこの祈願詩とともに力を込めて神様の袖をつかむような気持ち、ね、この願いを聞いてくださいとすがりつくような気持ちで願っていっていただきたいと思います。はい、今日も